さて、関節リウマチについて、先週はどういう疾患なのか、またどういう症状があるのか、そして診断というところまで伺いましたけれども、振り返っていただいていいですか。
はい、もともとリウマチというのは、もう一度先週の話を簡単にまとめますと、いわゆる本来ウイルスとか細菌など外敵をやっつけるためのもともと人に備わったその防御システムである免疫というものが、いわゆる自分の体自身を攻撃し出す病気の一つで、その攻撃対象がいわゆる関節の内側をこう覆う滑膜という細胞が、免疫の細胞によって攻撃される病気であるということであります。
こわばり、痛みもそうですけれども、それだけではなくて発熱があったりとか他の症状もあるんですね。
そうなんですよね。その免疫がいわゆる自分自身の体を攻撃するということで炎症が起こると、炎症が起こると炎症に伴っていろんなタンパクが、炎症をどんどん増悪させるタンパクが出てくると、そのタンパクがいわゆる体中にいろんな影響を及ぼすので、発熱とかあと倦怠感等々が出てくるということであります。
で、治療をせずに関節リウマチを放置しているとどうなっていくのかというところなんですが、
もちろん関節リウマチを長い間放置すると関節の変形というのがだんだん進んでいって、でいわゆる機能障害ということが起こってきます、まず第一に。でそれ以外に長く炎症が続くとアミロイドというのが各いろんな臓器に沈着していって、いろんな臓器機能不全を起こしてくるということであります。そのため寿命というのはやっぱり短くなるということも十分考えられる疾患であります。
その手指の変形、そこまでいくとその治りにくいという状況になっていくんでしょうかね。
そうですね、一回変形を起こしちゃうと元には戻らないので、そこの部分は起こす前に早期診断早期治療というのが非常に重要になってくる疾患であります、
はい、診断については重要なポイントというのはあるんですか。
まずね、患者さん自身は本当に今までないような、いわゆる長く続く関節痛とか関節の腫れとか、で手のこわばり、すなわち雑巾がなかなか絞る力が入らなくなるとか、そういうような症状が起こった時に、まず患者さん自身は自分自身の体は自分が一番よく知ってるんで、そこのところがやっぱおかしいなと思った時、まだ長く続く熱とかね、でやっぱおかしいなと思った時に、まず病院にかかるということが非常に重要であるということであります。でその症状もやはり正確に伝えるために、自分が起こっているその異変というのはどういうものかというのをきちっとメモというか紙に書いて、できちっとやっぱりその主治医に伝えるということが非常に重要じゃないかなって、まず患者さんにとってはそれをすることが非常に重要。あとはそこのクリニックの先生に任せて血液検査していただいたりとか、あとレントゲン等々を見ていただいて診断つけてもらうということで、
はい、
患者さんできることは多分一番大事だとか、そこかな。
なるほど、はい、先週ちょっと興味深かったところがありまして、はい、ペットボトルを開けにくくなったり、ね、はい、雑巾のお話もありましたけど、はいはい、そういうのってなんか年齢がいって握力が衰えたんじゃないかとか、こう見逃しがちじゃないかと思うんですけど、そういうところも気をつけたいというポイントでしたよね。
そうなんですよね。もちろん加齢的な変化で起こしてくることもあるんですけども、そうじゃなくてやっぱそういうことが起こってきた時に本当に病気じゃないのか、それはもう生理的にそうなってきてるのかっていうのは、やはりきちっとかかって診断つけていただくということかなと思うんですけど、
はい、さあでは治療なんですが、
今はもう本当に変形を起こす人って非常に少なくなってきてます。で治療について簡単に触れますとね、
はい、
治療で大きく分けると基礎的な治療法と薬物療法、メインになる薬物療法と、あとはリハビリという、この3つに大きく分けることができると。で基礎的治療法としては、このリウマチというのは遺伝的な素因プラスアルファ、喫煙とか口腔内のばい菌によって、それによって引き起こされている可能性が強いということから、やはり口腔内をきれいにするとか、
はい、
それぞれタバコをやめるとか、そういうような基本的な生活習慣を改めるということはまず第一、
はい、
それがまず前提にあった上で薬物療法ということになります、
はい、
でその薬物療法なんですけども、これまでねステロイド、 ステロイドっていうのはもうできて100年ぐらい経ってて、でステロイドでずっと治療されてきたんですよ、この近代は。ところがステロイドは骨の変形を抑制することはできないんですよ。痛みは取れても一見良くなったなと思うけども、実は根本は治らないっていうところなんですよね。でも最近では1999年にメソトレキセートっていう、いわゆる今までがんに使ってた抗がん剤にしちゃったんですけども、それをリウマチ患者さんにやると非常に良くなるという、ということが分かって、でそのメソトレキセートが実際に用いられるようになって、本当にリウマチというのは治る病気になってきたというところであります。でそこから2000年の初めに生物学製剤って言いまして、いわゆるリウマチ炎症の時に出てくるいろんなサイトカインというタンパクがあるんですよね。そのサイトカインというそのタンパクに対する抗体、それを中和するような抗体医薬品というのが出てきて、それによって本当にリウマチっていうのはもう根治も視野に入る病気になっていると。で最近ではそのサイトカインの細胞の中に伝わっていくシグナル伝達っていう、サイトカインというタンパクが細胞の表面にひっついて、そこから細胞の表面から核にいろんな命令を出すんですよね。その途中のそのシグナルをねブロックするようなジャックの阻害剤っていうのが出てきて、それによって飲み薬で今度は抗体薬品というのは皮下中か点滴なんですけども、飲み薬で治せる時代になってきたという、大きく挙げてそういうことですね。
で
追加で話しますと、先ほどリウマチというのは免疫機構が自分自身の体を、いわゆる滑膜を攻撃し出すことによって起こると言いました、
はい、
でその攻撃し出して滑膜に炎症が起こると、先ほどいろんな炎症に伴ってタンパクが出てくるという、その実はそのタンパク、その炎症を起こした時に出てくるタンパクの中にサイトカインというのがあって、そのサイトカインという種類の中にインターロイキン6とかインターロイキン1、あと TNFα といったようないろんなサイトカイン、そのようなサイトカインが名前のついたタンパクがね出てくるんですよね。それらが結局炎症をどんどん悪くするんですよ。でそれら IL6 というタンパクに対する中和抗体、それをいわゆる機能を阻害する抗体とか TNFα というサイトカインに対してそれを阻害する抗体とか、 IL1 というインターロイキン1というタンパクに対してそれを機能を阻害するような抗体薬品というのが開発されて、それらを炎症を本当に根本から抑えることが可能になってきて、もう骨の変形もなく本当に根治が視野になっていったということである。だから本当の炎症の根本に迫ることができる時代になってきたということで、それも一つじゃなくていろんな種類の薬が出てきているということであります。
でもそれも本当にしっかりとリウマチのメカニズムを解明なさってきたこの医学的な努力というか、その上に成り立ってこういうお薬や注射やっていうのができてきたんですね。
そうなんですよね。もともとだからいろんなマウスとかいろんな細胞を試験管内でいろんな細胞を扱ったりとか、あとマウスでいろいろ見つかってきたそれらタンパク質、それらが炎症、いわゆるリウマチに関わってるんじゃないかということが分かってきて、実際にそれらのタンパクを阻害するような医薬品が開発されたら、どんどんとリウマチが良くなってきたということで、非常にその医学、いわゆる基礎医学が臨床に非常に結びついて、この免疫の領域においては本当に特効薬がどんどん生まれてきたということであります。これ全部ねここ20年内で起こってきたことなんですよね。わずか20年で全く治療法のなかったリウマチが本当に治る病気になってきたということ、しかもその治療薬が一つじゃなくていくつも出てるということ、だからこの薬と相性が悪い場合違う薬がまた使えるということ
で、ではここでちょっといくつかポンポンと Q&A で、はいはい、先生にお答えいただきたいと思うんですが、副作用、お薬の費用、このあたりはどうでしょう。
そうなんですよね。実は一番最初に1999年に日本に導入されたメソトレキサートという薬、これ最初のリウマチの特効薬やったんですけど、案外割と高齢の方等で使うといろんな肝臓とか腎臓とか、あとこの血球系に副作用が起こるということが分かってきてて、でそこから今度抗体医薬品っていうそのいろんな 炎症の原因になっているタンパクに対する抗体薬品が出てきて、それは割と抗体薬品なんで割とその肝臓とかそのあたりの副作用は少ないんですけども、ただいかんせん免疫を抑えちゃうんで感染、いろんな例えば結核とかね、そういう感染、例えば肝炎とかそういうものに関してはやっぱりこう悪いように働いてしまう、結核をもともと患っている方とかは非常にそういうのは投与しにくいということがあります。でまたあの値段なんですけども、抗体薬品とかそのジャックの阻害剤って非常に高いんですよね。高額医療である程度収入によってまた変わってくるんですけども、まあ受けれない治療ではないんじゃないかなっていう気がします。もちろんあの何ていうか働き盛りっていうかのこう家庭を支えるために働いていく、そのためにやっぱり多少、まあ多少って言ってもその今よく出てくる遺伝子量とかそんなみたいにあの1回1000万とかかかるようなもんじゃなくて、まあ数万円の負担になるかと思うんですけども、十分その分なんていうかあの経済活動ができるんで、そのあたりはいいかなっていう。
こうでも実際のことですしね。
あのね、本当にね僕ちょっと感じるところがあって、あの関西はねこれやっても受ける人多いんですよ。だからまあ何でか言ったらみんなあの生活保護を割とパッと移行する人が多くて、でもここ来て岩手に来て驚いたのは割と多分県民性として真面目なんでしょうね。だから生活保護人に迷惑かけたくないから高い薬いりませんという我慢しますっていう人、僕初めて、
初めて、
ここに来て初めて我慢しますという人がおられた。しかもそれ一人や二人じゃないという感じなんですよね。沖縄前に僕が前任の高知、岩手っていうのは県民所得っていうのはそんな大差がないんやけども、生活保護の受給率圧倒的に向こうは西の方が高いですね。やっぱそのあたりの県民性っていうのもかなりあって、でこうあの医療費のところはなかなかちょっと踏み込みにくかったっていうところが、
例えば先生あのその高額じゃなくて、じゃあって言って数あるお薬の中から、じゃあこっちであなたはこっちで行きましょうっていう安い選択っていうことに、
一応ねバイオ製剤いわゆる生物製剤抗体薬品の中にもね高い安いが若干あるんですよ。ソラクテムラっていう IL6 阻害抗体というのはだいたい3分の2なんですね、他の抗体薬に比べて、でもどっちにしてもそれでもやっぱ高いですよね。やっぱり自己負担がやっぱ2万とか1万2万でやっぱりかかってくるんで、そうなってくるとやはりね患者さん負担っていうのは大きいかなと思うんですよね。
不思議ですよね。でも歯医者の1本 4,5 万とかは入れるのにね、何でしょうねお薬となると。い
やだって永遠続くわけでしょ。やっぱり2年だいたい 2,3 年ぐらいは絶対あの続いちゃうんで、それを考えるとねやはり働ける方っていうのは税金を納めるわけやから、そういう人がね機能障害なくやっぱり変形してからじゃ遅いんで、
ね、そうですよね。
やっぱりきちっとなんか手厚くせんとあかんねやろなっていう気がしますよね。
そうですね、
ただあのジャックの阻害剤あるでしょ、飲み薬の方、
飲み薬
あれはね今後特許切れたらめちゃくちゃ安くなるんですよ。
お
抗体薬品は作るのに一定のコストがかかっちゃうんで特許が切れてもやっぱり高いんですよ。バイオシミラーって言ってあの特許切れのやつをねゾロ品で作ってるのがあるんだけども、それでも3分の2なんですよ値段落とすっても。ところがジャックの阻害剤は化合物なんで非常に安くなっちゃう。だからインドなんかやったら今ジャックの阻害剤って数万円でやったやつが100円で売ってるって。
すごい。
なら今後おそらく特効薬も特許が切ると安くなるやつがやっぱ出てくることは出てくる。
なかなかお医者さんで普通に診療してたら、そこまで薬のご事情って説明してくださる方多くないですよね。
でね、やっぱりあの今後こういうふうな高額な薬っていっぱい出てくるんで、やはりそこのところはやっぱり患者さんに正しい選択してもらうっていう意味ではやっぱり理解してやっぱり説明せんとあかんねやろなっていう気がしますよね。
ではあの女性に多いということでしたけれども、例えば妊婦さんとかそういう方がリウマチになった場合、薬の選択というのはどうなんでしょうか。
あの免疫の病気というのは妊娠した時にもともと体で作られるステロイドが割とバッと出てくるんで、一旦 警戒したような形になるんですよね。ただ出産前後でやっぱり悪くなってくるということであります。でその場合だから例えばメソトキサートとかあのあたりっていうのはなかなか使いづらいところがあるんですけども、出産された後っていうのはまあいろんな治療っていうのは可能になってくるんで、ただ母乳与えるっていうそのあたりの制限はやっぱり母乳中に移行したりとかする場合もあるんで制限は加わるんですけども、まあ出産されたらもう普通大体の治療は受けることは可能になってくるという感じですね。
ではもう一つ最後の質問ですが、骨がすでにこう壊れてしまったような関節に関してはどうなんでしょうか。
それはやっぱりもう手術っていうことになりますね。どうしてもその骨が曲がらないでそこの部分のおかげで日常生活がやっぱりかなり制限されるという場合はやっぱり関節を人工のものに置き換えるという手術、あと腱が短縮している場合そこを切るっていうそのような手術をやっぱ行う必要があるんじゃないかなと思います。
先生がこの4月に着任してから、その手術を選択した患者さんというのもいらっしゃいますか。
非常に少ないです
ね。少ない
大阪の方は割とリウマチって内科で見る場合があるんですけど、東北関東っていうのは割と整形の先生がやっぱりリウマチかって整形の先生が、それは何かってリウマチになるとみんな骨に変形してきて最後手術になっちゃうから、整形の先生がよく見てこられたんですけど、はい、今も内科的に治療でもう骨の変形まで行く人が少ないんで、主に内科で見る病気になりつつあるというところであります。
さて中先生、そしてリハビリとあとは今日のまとめというところにそろそろ向かっていきたいんですが、
リハビリって例えば痛くて関節動かない動かせない状態がやっぱり続くと関節って動かさないと拘縮してくるんでね、例えば多分ある程度高齢の方は経験済みかも分かんないんですけど五十肩なんかやってそれで痛くて肩動かせへんかったら本当に動かなくなりますよね。だからリハビリって非常に重要で常に一定のいわゆるこの関節を動かすことでその可動域っていうのを維持させるっていうのは非常に重要になってきます。痛いから動かさない、動かさなかったら余計に拘縮して動かなくなってきて、だからその悪循環を断つためのいわゆるリハビリっていうのは非常に重要で、ただリハビリというのも自分で適当にかえって関節を痛めちゃうんでそのところはやっぱりきちっと整形の先生と相談しながら、はい、もしくは内科のリウマチの先生と相談しながらやっぱり進めていくっていうのは非常に重要であろうというふうに考えます、
はい。2週にわたって中哲司先生に関節リウマチについて教えていただきましたが、先生本当に早く見つける大きなポイントですね。
そうですね、やはり根治っていうのが視野に入っているもう病気なので、やはり関節に取り返しのつかない変形とか起こす前に早期に発見してもう早期に治療する、それがやはり一番の病気であると。でやはり早く治療するとその治療期間というのは短くなる可能性もある。そのためにやはり治療費っていうのもやっぱり安くつくということもあるんで、早期診断早期治療ということを心がけていただければなっていうふうに考えます。
はい、